ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
ささ妖怪百鬼ラジオ、残すところあと、今回ですね3回になりましたか、来週からゲストを、お呼びしようと思っています。ちょっとね、今制作というか出演させていただいたドラマ CD の、関係でゲストをお呼びしようかなと思ってますが、はてさてどうなることやら。もうねオープニングはフリートークということで、原点に帰ってお話ししようかなと思ってるんですけれども、最近は何でしょう、久しぶりにちょっとしたフィギュアを買いましたかね。バンダイさんが出してるこの魂シリーズのですね、魂インパクトっていうこのなんか壁とかがえぐれたようなこの爆発を表現したようなね、爆発痕ですかね、爆発した後とかこのダメージ痕みたいなこのね、壁とか地面とかがえぐれてるようなこのエフェクトを買ったんで、自爆栽培マンの自爆で死んでないのか、死んでるところはちょっとフィギュアにしたら危ないんで、もうピクピクしてるところのあのヤムチャさんのねフィギュアと組み合わせようかなとかね、いろいろ考えてますけれども、あとはブロリーのフィギュアと、ブロリーが好きなんですね、ドラゴンボールで。私ブロリーはあの何がいいかっていうとですね、私筋肉マンでもバッファローマンっていうキャラクターが好きなんですけど、体がでかいと、とにかくパワーファイター、そしてパワーファイターに見えて実はちょっと頭もいいというか、意外とこの悪知恵が働くようなキャラクターが好きですね。あのセリフが結構凝ってるというか、バッファローマンも悪魔霊術傷写しでしたっけ、あとはなんだサタンシャーク、デビルシャークとかっていう技持ってましたけど、バッファローマンもなんかねオカルティックの技も使いこなしたりして、単なるパワーファイターじゃないんですよ。でね、6を返せば9になるみたいなねことも言ってましたし、でブロリーもですね、単なる筋肉バカ、あの第2シリーズというか2回目にブロリーが復活して登場するあのブロリーのシリーズからはもうほぼほぼカカロットしか言わないんですけど、一番初めにブロリーが出てくるあの熱戦烈戦超激戦だと意外とセリフがね凝ってまして、僕この話何回かもしかしたらしてるかもしれないんですけど、めちゃくちゃ強くてですね、ベジータがすごくビビってて勝てるわけがないんだとか言っててですね、ピッコロさんがねあのブロリーと対峙した時に化け物めって言うんですよ。あのピッコロさんがブロリーのこと化け物めって言うんですけど、お前の方が見た目は相当化け物だろうがっていう心の中でめっちゃね昔から突っ込んでたんですけどね、緑だしね、まあ、そこは置いといて、化け物めって言われた後にブロリーが、俺が化け物？違う、俺は悪魔だって言うんですよ。中二病ですね、自分のことを悪魔と言っちゃうっていうね、このブロリーさん好きですね。ここがお前の死に場所だとかね、意外とねセリフがかっこいいんですよ。なんか星を破壊するシーンがあるんですけど、連れてこられたね、惑星人のね故郷の星をね、エネルギー波で破壊するシーンがあるんですけど、そこもね悪いんですよ。帰れるといいなとか言ってね、そうそう破壊する、めちゃくちゃ好きなんですねブロリーが。で親父がパラガスって言うんですけどね、パラガスっていうやつがこのねブロリーもう手に負えないと思って自分一人でね勝手にね逃げ出そうとするシーンがあるんですけど、ブロリーっていうのはムキムキでめちゃくちゃ強い伝説のスーパーサイヤ人なんですね。悟空が後天的に修行などによってスーパーサイヤ人に目覚めたとすると、ブロリーは生まれながらの伝説のスーパーサイヤ人、千年に一人とか言われてる、まあ、天才というか、ある意味でスーパーサイヤ人っていうのはブロリーがオリジナルみたいな感じなんですよね。はい。そのブロリーがですね、親父が逃げようとするところにドチュッドチュッってなんかねロボットみたいな足音をね響かせてやってくるわけですよ。で、おお今脱出の準備をとか言って親父がテンパってね、一人用のあの宇宙船のポットでね、はい、逃げようとしてるのに言っちゃってですね、ブロリーが一人用のポットでかなんつってね言って、最終的にはそのポットごと握りつぶされてしまうっていうね、相当ね怖いですブロリー。だからなんかねドラゴンボールのあの東映さんの東映漫画祭りですか、あれの試写会で子供泣いたらしいですから、何人か 伝説になってますよ、ブロリー界は。悟空が凌辱されるシーンが前半相当長いっていうね、しつけーなみたいな、なんか長い、尺が長くなったんですよ。劇場用なんで30分の場合とか1時間の場合があったりするんですけど、ドラゴンボールって、まあ、作品によって劇場版のドラゴンボール、あ、劇場版のドラゴンボールのキャラクターですからね、ブロリーっていうのは。はい、ほぼほぼ Z で初めて結構長尺になったら、ほぼ悟空のね、悟空がボコボコにされてるシーンだったっていうね、前半が。相当ブロリー怖いですよ。だ、演出した人もうすごいなと思って、僕は子供の頃はもうはーって見てましたけど、今考えると演出された方やっぱりすごいなと思って、ドラゴンボール劇場版の当時のクオリティっていうのは、ね、恐ろしいもんだなと思ってですね、今なお我々の心にですね、強い爪痕を残してるブロリーね、ブロリーのフィギュアだけで多分50体ぐらいは持ってるんじゃないですかね、ドラゴンボール。ツイッターとかで私の部屋の写真見たことある人いるかもしれませんが、リアルにドラゴンボールのフィギュアだけで1000体ぐらい持ってますからね。 HG っていう200円とかで出てた後半デジタルグレードっていうのになったりとかしたんですけど、 HG だけで多分数百体、超造形魂だけで数百体で、 SD 系のストラップで多分100体ぐらいあったりするのかな。最近はですね、もっとお仕事頑張らなきゃいけないなということで、あんまり買ってないんですけどね、お仕事をいっぱいやらないと買えないんですけどもね、頑張っていこうかなと、やっぱドラゴンボール、ジョジョ、キン肉マン、そして鬼太郎とかの妖怪系、ワンピースも少しあって、あとはもうガンダムとかロボット系ですね。はい、まあそんな感じですね、単なるオタクでございます。本当に海外製のドラゴンボールのね、悟空がナメック星でやられた時に入った回復ポットのフィギュアとかね、飛行船のフィギュアとかも持ってる、ドラゴンボールは。海外はね、こんなの出すっていう。グレートサイヤマン2号出たからね、ビーデルさんが変身した劇場版にしか出てこないやつ、グレートサイヤマン2号のでかいソフビ出したから、その会社ね、確かもう潰れたんですけど、そりゃ潰れるわいっていうね、ドラゴンボールの話で、ね、止まらないですね。帝王会百鬼ラジオでした。でもね、考えてみたらね、ドラゴンボールは最勇気がベースになってますし、妖怪物といっても過言ではない、もうウーロンとかね、プーアルとか、ああいうモンスターっぽいやつも出てきてますし、もうピッコロさんなんてね、妖怪ですよ、ほぼほぼピッコロ大魔王ですから。ピッコロもね、ブロリーのこと化け物めって言ってましたし、ブロリー自称悪魔ですしね、素晴らしい作品だと思います、ドラゴンボール。
妖怪百鬼ラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME、 ウブメだってケウケゲンだって一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや、
妖怪百鬼ラジオ、
妖怪物産展ね。さっきのドラゴンボールの話、何でも妖怪に結びつけるんだを条項で話したっていうことにしといてください。なんとか、ドラゴンボールの話止まりませんね。妖怪とね、鬼太郎とね、ドラゴンボールの話はもうね、止まりません。フリーダムで、妖怪百鬼ラジオ通算で事務所のポッドキャストでやってた時代も合わせると200回ぐらいやってるんですけど、200回ぐらいやってるから妖怪のことはね、そこそこもう話せてると思うんですよ。鬼太郎とか夏目友人帳とかの話とかもね。ただドラゴンボールはラジオとかで話してないんで、24時間はね、話せると思います。もうフィギュア一個一個に対してとかね、このシリーズのこのフィギュアは台座の名前は合ってるけど、このその台座に立たせる時のその人形の向きが設定画と違うとかね、表裏が逆になってるとかね、リクームがね、なってるんですよ、超造形魂の、という話とかね、いろいろね、できますけど、まあまあまあまあ、妖怪物産展、今回はですね、ぬらりひょん内田がプロデュースをしている、CD の第2弾ということで、これ劇団 YKJ っていう、まあもともと妖怪人っていう名前だったんですけど、妖怪のイメージつきすぎるってことで YKJ っていうね、劇団 YKJ っていう名前に変わったんですけど、この劇団 YKJ 制作の CD 第2弾ということで、百妖怪の百人夜行に続きですね、檜田正史先生の そこの獣の家事件帳外伝鬼のズンボラブーというですねドラマ CD がこの冬に出ます。今最終調整中なんですけれども、まあどうなんでしょう、冬込みに出せれば冬込みにっていう感じだと思うんですけど、これがドラマ CD のあのサイトがもうそろそろね解禁されると思うんですけど、これ企画が1年半前ですか、昨年のね3月にね新宿眼科画廊というところでやった朗読会の時の、日野木田先生というあのライター作家のですね大御所の方があの書き下ろしてくれた作品をドラマ CD にしたものでして、いやもう本当にね内田正志くん私に当て書きしてもらったものなんですけど、相当内田くんとしてはもういろいろやって役作り、大変だったみたいですけどね、っていうかお前内田くんだろって感じなんで、まあ大変でした本当に。あのドラマ CD 自体出演するのが初めてだったんで、まあいきなりドラマ CD、作るから出てくれってお話頂戴したんですけど、まあ、クオリティある程度求めたかったんでちょっとまあ勉強させていただいたりとかして、収録したのが今年の3月でしたかね。だから企画の持ちかけがあったのから1年ぐらいしてやっと収録で、キャストがめちゃくちゃ豪華です。これはもうねツイッターなどで、日野木田先生がで日野木田正史さんって言うんですけど、これね慣れないんですよ。日野木田先生、日野木田先生って言ってて、まさしっていう名前なんですけど、日野木田さんも。同じ名前なんですよね。私のこの内田まさしっていうこの芸名の部分と。だから、内田のね、内田はこれ、打撃の田に田んぼの田で、これ実は本名をそのまま使ってるんですけど、これ、まさしの部分、芸名でして、全く同じなんで、驚きですね。びっくりです。だからね、あんまりね、まさしっていう感覚ないんですよ、日野木田さんが。はい、まあ、そんな話を置いといて、日野木田さんがツイッターでつぶやいてたんでかなり前に言っちゃっていいんですけど、僕ねもうあれですよ、ドラマ CD 初で夫婦役で相手役がですね山田栄子さんですよ。三崎太郎ですよね、キャプテン翼で言うと。あとは赤毛のアンのアンとかもう世界名作劇場めちゃくちゃ出られてる、もうベテランって言ったらね怒られるかもしれないです。大先輩、まだまだベテランとか呼ばないでとかってね、言っていただくね先輩もいらっしゃるので、大先輩のですね山田栄子さん奥さん役でございます。私が鬼の役をやらせていただきまして、やっぱり妖怪の役はいろいろやらせていただきたいですね。真の姿がぬらりひょんですから、やっぱりね鬼のこととかね、よくわかってるんで、妖怪の役はですね役者として演じさせていただきたいなっていうところです。まあたまにですね妖怪すぎて、いやいや内田くんと、買うのは人間だからと、まあ、妖怪も買ってると思うんですけど買うのは人間だからと、もちろん人間に分かりやすい文法でやってくれないとみたいなことを本当に稀にですね、演出家の方とかに言われることがあって、ちょっと妖怪すぎたなと感覚が、反省することもあるんですけれども、そんな、ね、内田くんがね鬼のですねドドロクという役でですね主役をやらせていただきまして、もうね胃が痛かったですけどね、プレッシャーで、常にプレッシャーですけどね、お仕事、まあ現場に入ったらもうヒューヒューって感じでいつも大体やってますけど、まあドラマ CD の現場はですね本当に初めてだったんで、でマイクの前でそんながっつり演技するみたいなのもそこまであまり経験がなかったんで、もうめちゃめちゃ緊張しまして、ただ山田さんとかですね一流斎定優さんとかも本当に優しくしていただいて、あと中上郁美さん、そうなんですよ奥さん役が山田栄子さん、そうさっき言ってたドラゴンボールで言うところのピラフ一味の舞ですよ。で舞と夫婦役っていう時点でもうって今思い返してみるとありがたいなと思いますね。まあ現場に入ってる時はそんなこと考えてる余裕全くないんですけれどもね。はい。で、アコ姫様というですね、閻魔朝の役人という、お姫様のような方が出てくるんですけれども、これの役をですね、ガルパンの秋山殿などやられてます中上郁美さん、お子さんが生まれたおめでとうございます中上郁美さんに、やっていただきまして、まああと赤ちゃん役が朗読会とかで 何回か共演した宮崎凛さん、あのザキミヤさんってあのいつも呼んでるんですけど、やっていただいて、で語りが一流祭定優さんですね、もうね豪華すぎるだろうと。それでね、ドラマ CD ってだいたい BL が多かったりとか、するんですけども、あの今ですね、もう全くね今の市場に合わせてないこの妖怪もので、しかも日本昔話的なですね、渋いお話をですね、リリースするっていうね、完全にね、あの檜田先生とは私でね好きなことやってますもん、完全に、ただ好きなことやってるとはいえクオリティこだわろうということで、かなりですねいろいろこだわったりして、あのお仕事のスケジュールの中でちょっとずつちょっとずつ進めていって、ついに関係するかな、完成するかなっていうところですね。鬼のズンボラブ、すごいです。で表紙はね、これも発表してるのかな、これはですねちょっとサイトの方でも確認していただきたいんですけど、漫画家さんにお願いしまして、もうねこれもめちゃくちゃありがたい。そして漫画家さんから絵の裏にコメントをいただいてまして、めちゃくちゃありがたかったですね。この漫画家さんもですね、妖怪漫画といえばの方です。はい、めちゃくちゃ、我々の世代にはグッとくる方でして、作品の世界観とも合った方ですね。てか合ってなきゃ頼まない、かなと思います。で重要なのがですね、百妖怪の百人役をリリースして思ったんですけど、先週も言ったかもしれないですけど、出演者がね売れなきゃダメ、てかもう売れてる人がもう出演していただいてるんで、ドラマ CD はまだいいのかもしれないですけど、やっぱりね売れないと、出てる人がその後ブレイクしないとね、 CD の在庫もあまり履けないんじゃないかなということで、今頑張ってね、売れようとしてます。はい、僕が売れようとしてます。ぜひね、お前そんな直接的なコメントねえだろって感じなんですけど、応援いただければと思います。もうね CD で余ったら大変なことになりますから。はい、読めない、読めない、全く読めない、まあでもね、男性声優を使ったこのシチュエーションドラマ CD みたいなのが多い中で、本当にね妖怪物の語りの朗読の CD というかドラマ CD を出すというのは、朗読じゃないですね、ドラマ CD ですね、出すっていうのはですねかなりの冒険です。で檜田先生は作品のね、そこのけものけ事件帳シリーズの作品の、PR にもなりますしということで、全然、いいじゃない、作ろうよということで、作らせていただきました。そこのけもののけ事件帳番外編、鬼のズンボラブ、まもなく登場予定となっております。ご期待ください。
妖怪雑誌ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。ドラキュラが血を飲んで毒殺された。妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ。
妖怪雑誌ラジオ、
さあさあさあ、ちょっとね今回話しすぎました。最後いきましょう。妖怪ニュースサイト、ヤギョー。もう単純にですね、妖怪検定が、10月の25日、行われます。妖怪検定、妖怪検定というものはもうこのラジオを聞いてる方で知らない方はいらっしゃらないと思うんですけれども、もうね申し込みは9月いっぱいで終わってるんですけれども、受験する方は頑張ってくださいと、まあそれだけでございます。妖怪検定皆さん頑張ってください。はい、というわけで妖怪百鬼ラジオ、来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。